笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美由紀です。つるみの法則って知ってますか？人がね、一緒にいる人たちの影響をどれだけ受けるかってことを数値化したものだそうなんですが、なんと私たちがですね、一番身近でその人の意見が気になるっていう人をね、10人挙げたとすると、その平均値が自分になるそうなんですね。気になる人10人を挙げて、その人たちの年収の平均値が私たちの年収になるということです。誰と付き合うのかってとっても大事だなと思いますね。話は変わるんですが、同じ立場にいる人っていうのも会話が成立しやすいですよね。使う言葉が同じっていうことですかね。主婦は主婦の言葉を使い、経営者は経営者の言葉を使い、会社員は会社員の言葉を使う。同じようにね、悩んでることも立場が似てるとね、同じようなことで悩んでるんです。だから一人ぼっちになりがちな社長という立場の人こそ、社長たちの集まる場に出向くと分かり合える仲間に出会えるのですね。ゲストは株式会社ワイワイパラダイス代表取締役社長池田美智子さんです。今回はインタビューの後半部分です。池田さんがね、入ってらっしゃる経営者の方の集まりについても最後お話が出てきます。どうぞお聞きください。
今ね、お話伺ってると、お仕事のこれまでの経歴を伺ったんですけど、ずっとこう全力で走ってきてる人生のように見えるんですけれども、
そうですね、
ところで、一応この番組がですね、笑顔のワークライフバランスと言いまして、私生活の方もちょっと気になるなぁと思ったんですけども、ご家族はどういらっしゃる、
います、はい、よく聞かれるのが、ご主人インド人ですかって聞かれますもうでも勘弁してよっていう感じなんですけど、インド人ではないです。日本人の会社勤めをしている旦那様です。
旦那様はじゃあサラリーマンでいらっしゃる、
はい、そうですね。
そうなんですね。
で、子供はいないんですけれども、はいはい、なので家では2人でやってます。
そうなんですね、
はい。
じゃあサラリーマンのご主人で、最初は会社にお勤めをしてた、美智子さんだったんですよね。
そうです、そうです。
美智子さんが私独立するわ、会社やるわって言った時、ご主人の反応ってどんな感じだったんでしょう。
反対はしなかったですね。
そうなんだ。
本当のところの奥の奥までは、始めたことはないですけど、ただやっぱり自分がこういう生き方をしてきたっていうところを、やっぱりこうかいつまんで話したりとかっていうのをしているので、多分反対してもやるだろうなって多分思ってたんだと思います。
賢い方ですね。
そうやっぱり、あとその結構、子供がいないっていうことが一番 そのハードルの低さだったっていうのも否めないと思うんですけれど、やっぱりその今までやってきたことのが結構その本当に無我夢中でやってきたのを見ているので、その延長線上にその起業があるっていうふうに思ってたとは勝手にながらそう感じてますね。
まるっきりこうライフスタイルも変わっちゃうじゃないですか。やっぱりね、お勤めって時間決まってるし、今はそうじゃないわけですよね。その何でしょう、ある意味その会社勤めの方が楽な部分もあるじゃないですか。
あります、あります。
働く時間が、それを今独立されて、その家庭とのバランスっていうんでしょうかね、なんか気にかけていることっていうのはありますか。
そうですね、起業すると経営者になると、同じ仕事をしていてもやっぱり意識が全然違うんですよね。やっぱりなんかこう四六時中お店のことを考えたりとか、会社経営のことを考えたり、あとやっぱり来月の売り上げとか、その支払いのこととか常にもう眠ってるんですよ。でそうするとやっぱり脳みその中がその 家庭っていうそのなんかこう割合が少なくなってきてるのが確かなので、そこは意識的に家族に向けて、家族に向けてって言ってもまあ主人しかいないんですけれど、意識的に何でしょうかね、こう気にかけてますよっていうその発信を無言でもしてする努力をしています、
旦那様に対して、
でまたマザーの話になっちゃう、マザーテレサの話になってしまうんですけど、マザーテレサの言葉で、愛の反対の言葉は、憎しみではなく、無関心っていう言葉があるんですね。でやっぱり確かにそうだと思うんですよ、無関心ほど人をこう落とし入れるものはないと思うんですよね。だからそのまあ、そのご縁があって一緒になった家族に対して無関心でいるっていうのはあまりにも悲しいので、かといって自分の中でやっぱり経営者になった以上、その私の背中には従業員が何人かいて彼らの家族も背負っちゃってるわけで、そこら辺の割合なんですよね、バランスっていうか。だからあえてその家庭を考える、意識するバランスが少なく、割合が少なくなってきているので、意識的に関心を高めるような努力をしているっていうところが、で意識的にその気にかけてますよって思うことによって言動がついてくると私は思ってるんですね、ちょっとしたものの渡し方だったりとか、そういったちょっとしたことがやっぱりその、愛情を持ってできるんじゃないかなっていうのと、あとやっぱり自分が食の仕事をしているので、食生活だけはそれは毎日は無理なんですけれど、週に何回かはきちっとしたものを、今流行りの作り置きレシピじゃないですけれど、そういった形で自分が作れる時に作り置いて食べてもらえるように、もちろん一緒に食べれるときはいいんですけれど、幸いなことにうちの主人も帰りが遅くて、なので私が帰っても十分間に合うくらいに調理ができるので、そこはしっかりと抑えるようにしてますね。やっぱり口に入れたもので体はできてると思うので、
食事を一緒に取ったり、気にかけてることで行動に現れたりっていうことで、
もうなんかただしというか、その、完璧にはできないじゃないですか、だからもちろん洗濯だったり掃除だったりっていうのは、ちょっと手抜きしちゃったりっていうのはあるんですよ、確かに。でも反対になんか掃除がちょっと手抜きでもなんか死にはしないなみたいな、困りはしないなぐらいで、
誇りじゃ死なない、
あんまりこう完璧を求めても自分が続かないから、適度なところで手抜きはするようにして、あとはご愛嬌ですね。
素晴らしいですねなんかすごく仲良さそうなご夫婦なんだろうなって勝手に想像しましたけれども
想像はご自由なので、
すごいいいですね。そうかそうか、ということはそんなにすごく無理をしてお仕事してるわけでもなく、こう程よく、
そうですね、基本的に表舞台であるこの店舗の方は、インド料理店ということもあって、外国人のスタッフにもう全部任せちゃってるスタンスなんですね。だから
一人もいらっしゃら
ない、いないです、やっぱりその異文化の料理をその非日常的な空間で味わうっていうことをやっぱり大切にしたいので、あえて実は日本人の方を入れてなくて、それにあとはその彼らは彼らなりに一生懸命やってるところがうちのお店の売りかなっていうところがあるので、もちろんその日本人のに比べたら至らない点は多分あるかとは思うんですけれど、
いやすごい素敵なスタッフの方たちですよ、
ありがとうございます、
笑顔でね、
なのでそこはもう全部任せて、そうするとよく私も友達とかに聞かれるんですけど、お店入ってないのって聞かれるんですけど、ただやっぱりその管理の部分では彼らの裏方の手伝いサポートには徹してますので、何かあった時には私が全てカバーできるように
心強
やってます。そうすると結局時間の自由がないようであったりとか、だから自分でこうタイムマネジメントできてる部分もありますね。
なるほどですね。あ、その裏に徹することで、
そうですね、そういった意味ではお勤めしてる頃よりは時間の自由が効くように、あの効くようにっていうか自分であえてそのマネジメントをするようにはしてます。
素晴らしいですね。まさに起業家の鏡のように。
そんなことないですよ。もう必死です。
でもこの池田さんのようにね、私もお店やってみたいななんてね、憧れてる方っていると思うんですよ、業界問わずね、飲食に限らずですけれども、そういう方に例えばアドバイスをするとしたら、まあ、これからやってみたいもそうだし、こうやってはみたんだけどどうやったら軌道に乗るんだろうとか、いろいろ悶々としてる方っていると思うんですね、そんな方に向けて、例えば これはやっといた方がいいよっていう起業の準備であったりとか、あとはこういうことは気にはなるけど後回しだっていいよっていうこととかあると思うんですよ、この通り過ぎてきたからこそ分かる、なんかアドバイスみたいなものがあったらお願いできますか。
分かりました。まずやっといた方がいいよって思ったのは、やっぱり相談相手、相談できる相手、サポーターをたくさん作るっていうことですかね。
それはジャンルは問わずですか。
ジャンルは問わずだと思います。やっぱりそのいくらスタッフがたくさんいるからといっても、やっぱり相談はしてはいけないと思うんですね。ある
立場が違う、
そうですね、お店のことで相談するっていうのはもちろんしなきゃいけないと思うんですけれど、やっぱり経営全体と、経営全体って言ったら大げさになっちゃうかもしれないですけど、個人的なことだ、個人的な仕事に関わる個人的なことだったりとかっていうのをちょっとでもこう軽くこう相談できる人、あとやっぱり一人で悶々とやっぱり考えちゃう、
なっちゃいますね、
なっちゃうので、そういったのをこう相談できて、あとやっぱり自分がこう話す場をあえて持たせてくれるような、そういった友達がいいかもしれないですよね。何でかというと、やっぱり人って自分が語る、喋ることによって考えがまとまってきたりとか、
あります、あります、
なんか思ってもなかったのに、あ、自分ってこんなこと考えてたんだっていうこと多々ありませんか。
ある、ある、
なので人と話するっていうのはすごくいいことだなって思います。そこから反対にヒントを得たり、あと自分ではすごいいいメニューだと思ったりとか、いいアイディアだと思ったり、こうすごいこう勢いよとこう話すると大したことなかったりとかして、なんかもう自分だけで盛り上がっちゃったりとか、自分だけで落ち込んじゃったりとかっていうのがあるんで、それをこうなんかこう中立な立場でジャッジしてくれる相談相手がいるといいかもしれないですね。
ちょっとこう、なんだろう、盛り上がっちゃって上がった熱を下げてくれるような、
そうで下げすぎてもダメだから、 そうですね、それがまたモチベーション高めてくれるっていう、
いいですね、下がってる時は上げてくれ、
そうですね、そう、上がりすぎてる時は下げてくれ、ね、
そういう人いいですね。
そうですね。
ちなみに池田さんはそういう方を何人くらい持ってらっしゃる感じですか。
ですね、前は正直言っていなかったので、
一人でやってこられたんですか。
ですよね。ただちょっと共同経営に関わっている人がいたので、そういった部分では相談できましたけれど、ただやっぱりその現場のことになると私一人で解決しなきゃいけないことがあったので、ただ今はその企業っていうか、経営者の集まりの会に入ったので、そこでいろんな方にこう刺激を受けて、もうやっとそこで何でしょうかね、こういろいろ相談できることを、場をいただいたので救われました。
いいですね。経営者の方たちの集まりだと、皆さん同じ立場でいらっしゃるから、
そうなんです
よ、ね、話も悩みも共通だったりしますよね。
でそれまではその例えばじゃあ学生時代の友達とか、悶々としてる時にやっぱりちょっと気分転換で会おうってなって会うじゃないですか。でも悶々消えないんですよ。わかりますか。
わかります、わかります。だって話す言葉が違う、
違うんですよね。やっぱり家族のことだったりとか、それはそれでものすごくいいんですけれど、でも自分が今喋りたくて出したい、そのなんか黄色信号は、黄色シグナルはこの家族のことか、まあ家族のことも含めてなんですけれど、 なんかちょっと違うファッションのこととかじゃなくて、
ね、確信が違うってことですね、
で、気分転換になったようなならないような状況がしばらく続いてて、それでやっぱり経営者の集まりの会に出るようになってから、すっきりしましたね。
すごいですね。経営者の集まりはいつぐらいから参加されてるんですか？
去年の4月に、からですね。なので皆さん、そういう会が必要になったら入ればいいとは思うんですけれども、ただそういうところがあるっていうことだけでも、覚えていただければ、多分いろんな会があると思うので、やっぱりそのこと経営に関しては自分のことだけでは済まないので、社員さんを雇っちゃうといろいろな責任とか重圧とかになってきて、本当に一人で考えても堂々巡りになってしまうので、いろんな人のその経験とかお話を聞かれた方がいいかと思います。
そうですね、私もまだね個人でやってるんですけれども、実はその経営者の会っていうのには、昨年の秋から入らせていただいていて、学ばせていただいて
学びますよね。
はい、はい、でそこがご縁でね、今回ポッドキャストを始めたのもここからのご縁だったりもするので、
そうですね、そういってだんだんこうネットワークがいろんな意味で広がっていくので、それは本当にその自分の悩み相談室だけじゃなくて、そのビジネスとしてのビジネスチャンスとしてもいい場になるんじゃないかなと思いますね。いろいろそのいろんな業態があるのでコラボができたりとか、
そうですね、それぞれ経営者の集まりなんでね、やってること違いますね。
そうなんですよ、そうなんですよ
本当です、
はい、
はい、いやーなんか素敵な会の紹介までしていただきました本当にどうもありがとうございます。では、そうですね、本日は、ワイワイ株式会社ワイワイパラダイスの代表取締役池田美智子さんにお話を伺いました。池田さんどうもありがとうございました。
お招きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。またいらしてください。
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます。
いかがでしたか？あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか？インタビューをねしていたお店が池田さんのお店だったんですけれども、すごく美味しいカレーをねいただいたんです。あとチーズナン、とっても美味しかったですね。もう私個人的にカレー屋さんが大好きでね、よく行くんですけれども、昨年の夏にですね行ったカレー屋さんなんですが、そこはインド人の方が経営してたんですけれども、私一人でね行ってカレーを食べてたら、いきなりおでこにシール貼られちゃいまして、なんかねあれよあれよという間にサリーを着せられちゃったんですよ。でね、これ友達と一緒だったら笑ってね終わる話なんですが、たった一人でね普通にカレーを食べに行って、ちょっとねインド人の方のおもてなしを受けるっていうのはなかなかに恥ずかしい経験でした、なんていう話を池田さんにさせていただいたんですけれども、そしたらね池田さんはねこう言ったんです。彼らは親切でねそれをやってるんですよねって。でけどねその親切が日本人の感覚とはちょっとずれてて惜しいのよって言ってたんです。もう文化の違いを認めながらもインド愛のあふれるコメントだなというふうに感じました。池田さんの経営するガネーシャダイニングは都営大江戸線赤羽橋駅から歩いてすぐ、あえて日本人のスタッフは雇ってないんです。本格的ながらもカジュアルなインド料理がいただけます。よかったら行ってみてください。お店の場所は、東麻布ガネーシャダイニングで検索をしていただくとね、すぐにホームページが出てまいります。そちらで探してみてください。次回はウェディングという人生の一大イベントをプロデュースしている大藤ひとみさんのインタビューをお届けします。ちらっとねどんなお話だったのかお聞きください。
もともとその前ですね、結婚することを決める時には実はうちの夫は収入10万円くらいしかなくて、でなんかこう 私の方は、はい、に会社に勤めてましたので、まあ、その時に、はい、結婚しようっていう時になった時に、まあ、私が養ってあげてもいいかくらいの思いで素敵なんか結婚したところもあったんですけど、はい、まあそのね、まあ、ゴルフの研修生をやってたんです。
研修生って何ですか？あの教えるような、
ですね、ゴルフプロゴルファーになるためのこう練習生の、
すごい、そう夢を追っていたっていう感じですか？
そうですね、夢を追ってて、はい、それでも本当キャディーの収入で、まあ、10万くらいしかない、
はい、すごい、
うん、でそれって思ってたんですけど、はい、結婚を機に向こうも会社に勤めて、
そうだったんですね、
そういう経緯があったので。
なるほど、じゃあ私も、
そうですね、
分かるんですね、その気持ちが、
ね、なんかこう、そういうところがあって、じゃあ私も今度自分のやりたいことをやらせてもらおうかなとか思いながら、
お互い支え合ってる夫婦っていう感じなんですね。
そうですね、まあ、こう理解あるといえばいい表現かもしれないですけど、多分なんていうんでしょうか、あんまりこうお互いに干渉しすぎてしまうと、ね、よくないかなっていうところもあるので、もうそこら辺は、まあ、お互いなんかバカになるというかね、なんかもうそういうところはあります。
バカになる、面白い。
なんかまあ夫婦の仲のいい秘訣もそういうところにあるかなとは思っているんですよね。
バカになれること。
バカになれること。だからバカになれない相手同士とは結婚しない方がいいと思う。
この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。